こんな対バン相手は嫌だ。
メンバー全員指名手配されている。
こんな対バン相手は嫌だ。
MC でスピリチュアルな話しかしない。
こんな対バン相手は嫌だ。
対バンがビッグモマだ。なぜなら彼らはスペシャルだから。そう、彼らこそ
ロックンロールバンドワゴン。
ロックンロールバンドワゴン。
Podcast featuring Big Mama。
ビッグママギターボーカル金井正人です。
ドラムのリアドです。
ベース安井です。
今事前にトークありました。こんな対バン嫌だ。
うん。
あります？
なんだろうね。
上手い人とやるのは緊張するよね。
嫌ではない。
そうだね。ね、まあ影響も。
むしろ盗めるところはっていう精神になるけど俺は。
ボーカルと楽器とかもまた違うのかな。でも
なるほど、
うん、
単純にやっぱり楽屋の使い方が下手くそな人ちょっと嫌かも。
汚いってこと？
もうちょっとスペースってあるでしょみたいな、
はいはいはい、考えてくれよって。
いや多分ね俺がねガシャンってする方なんで荷物を。
あ、自分の自分のこと
人の振り見て我が身をふんふんってやつだと思うんですけど、うん、
なるほど。
まあでもないかな。こんな対バン相手は嫌だ。まあせっかくだからいい刺激が欲しいですねとずっと思ってるけど、
うん、そうだね。
そうですね、
うん、すいません、なんか平和なことというわけで今日はこの3人でお送りします、はい、まずは1曲聴いてください。ビッグママでスペシャルズ。聴いてもらったのはビッグママでスペシャルズです。さあ来月はニューシングルスペシャルズがリリースということで、うん、
はい、
今週来週こんなテーマでトークしていきます。ビッグママ的スペシャルズトーク。
はい、
はい、手元にですね今カードがあって、
うん、
裏に何かしら書いてあります、
はい、
お題が。
で、
はい、
それぞれスペシャルなものについてトークしていきたいなと、
うん、なるほど、
なるほど。
まずはじゃあリアド1枚引いてもらっていいですか、
はい、引きました、
はい、
何ですか。
お出ました。人、
人、
スペシャルな人、
スペシャルな人。
リアドにとっての
もうこれはメンバーですね。
わお。
お世話になった人、憧れ尊敬する人など、これはもうメンバーですよ。高校で出会い、まあ、真央ちゃんは違ったけど、まあ、基本的に高校で出会って、うん、音楽を一緒にやって、もうなんだろうな、言葉で言うまでもないけど、そういうスペシャルズな人たちですね、メンバーが。
この
大丈夫、
恥ずかしい、
恥ずかしい感動的なシーンが
はい
出ちゃいましたね。
そんな感じですけど、
なんかそれ最後が良かったな。
いい締めみたいになっちゃった、
うん、それ抜きます、
抜きました。
お、じゃあこれ食べ物、
スペシャルな食べ物、うん、
僕にとってのスペシャルな食べ物なんでしょうね。真央ちゃんだったら絶対パンって言うんですけどね。
確かに、まあ、一応言うけど、はい、まあ、飲み物でもいいんじゃない。
いや、そこはあえて食べ物、
食べ物、食べ物、
お酒かな。
違う。お酒はもう分かってるから、
お酒はもう食べ物みたいな、うん、じゃあ食べ物はですね、うん、好きな食べ物なんだろうな。ピザ、
ピザ。
欧米か。
うん、なんか、どんなピザですか？
こだわりあるんですか？
薄いやつじゃない方、
アメリカンな。
ピッツァじゃなくてピザ、
ね、ピザね、
なるほど。
ピッツァ、
イタリアじゃない
とじゃなくてね、
うん、
がっつり腹、腹にたまるやつ、うん、
なんかあります？楽しい話なかったらもうすぐ行く
と。ないです、ね、
じゃあ僕も引きます。
はい、
誕生日記念日、思い出に残ってる記念日、スペシャル、もうでもなんか母の日は毎年
そうですね、
特別な日になりますね、なりましたね。2年前かな、母親が来ていて、
うん、
母に贈る歌を歌った後に、うん、花
カ ー, ー
カーネーションを客席にいる母に渡しに行ったんですよ、
うん、
でいつもありがとうございますって言って渡して、うん、でステージに帰った時 の,、はい、母の堂々とした手の振り方
そうね、
なんかもう、うん、なんでこなれてんだよちょっとイラッとするんだけど、なんかこ う,
そうだ、ね、
来ていただいてるお客さんに対して母もこう手を振ってくれてて、
うん、
あ、
うんうん、
ありがとう母ちゃん、いいでもなんかそのこなれてる感じなんだと思って、
あ
母の日ですかね。もう一周行きましょうか。
はい、
はい、
じゃ引きます。出ました、場所。
場所
なんだろうな。スペシャルな場所、思い出の場所、行ってみたい場所、落ち着く場所、うん、場所。スペシャルズ、
家の中でどこがスペシャルな場所ですか。
ああ、家の中でお風呂、トイレとかあるもんね、うん、
落ち着く場所。
あ、俺はね、部屋にドーンと真ん中にこうエレドラを置いてるんですよ。
おう、リビングの真ん中に。
そう、リビングじゃない、リビングじゃないんだけど、そのエレドラを最初こうなんだ、壁際にね、はい、置こうと思ったんだけど、うん、いや、ここスペシャルな場所にしようと思って。
なるほど。
壁際に置いてちゃダメだと、うん、あえて部屋のど真ん中にドラムを、
それいいね、なんか
置きました。
なるほど。
それでこう普段練習とかしてるんですけど、
壁見ながらやりたくないもんね。
そうそうそう。でもなんかなんとなく、まあ邪魔でもあるから壁に最初やろうと思ったんだけど、うん、部屋の真ん中に置いてるのがいい感じかもしれない。
専用の部屋。
そうそうそうそう。
なるほど。
スペシャルな場所です。
なるほど。
はい、
じゃあ次。
はい、特集いきます。楽器。
うん、
スペシャルな楽器。
スペシャルな楽器、
まあ、あのベース以上の。
ベース以上の。
いや、でもこれしかないでしょう。
何、
リコーダーかな。
違う、かい。ベースちゃうんか。
いや、まあベース、まあ、
そのベースの中でも、
うん、何ベーとか、
この
ブランド、
このベースがスペシャルだっていうことでしょ、
うん、
まあでも今使ってるヤマハの
ね、それがなんでスペシャルなのかっていうことですよ。
いや、だって
もう全部自分でオーダーメイドしたの？
いや、あの色だけちょっと変えてもらったんですけど。
なるほど。
まあ、相棒みたいなもんですからね。
何年ぐらいですか、相棒？
5ぐらい知ってんじゃないかな。
ああ、名前とかあるんですか？
名前はね、ベースくん。
ベースくん。呼んでんのとか全然見たことないけど。あのベースくんって呼んでるん
ですか？心の中でね。
なるほど。
どうも、ベース君、どうもありがとうベースくん。
なるほど。
で、ね、話しかけてます
けど。サブのあの茶色いっぽいやつは、あれは名前は何っていう？
あれはサブくん。
サブくん。切ないな、なんか。現れちゃったね、名前に。
じゃあ名前が分かったところで最後1枚私も送ります、はい。スペシャルなライブ。
ライブ。
そんなこと言わせないで、ね、全部
全部スペシャル、
全部
難しいんけ
ど、もう逆です。僕の場合、あの一切声が出なくなった日のことは。
なるほどね。
そっちですね。
あれはスペシャルでしたね。
そう、でもあの日によりバンドなんだなというふうに自覚して、僕がもう一切声が出ない2時間歌うっていうか、もう
ありましたね。
あえぐというか、もううめくというか、ただ僕は1週間前から自分の声が良くなる治るってずっと信じてて、準備をしてもらって、うん、ただ良くならずに最終的に当日を迎えてしまって、うん、でただ僕は思ってたんですよ、前日の夜。絶対に謝らないって、あのお客さんにチケット代払ってきてもらって、
うん、
僕が謝ったら、はい、みんなどういう気持ちで演奏するんだろうとか、
うん、
あのお金を、うん、もらってそのステージに立っているっていうことに対して絶対に謝っちゃいけないって、
うん、
そう思って目を閉じて、でパッと朝起きて、うん、まあ、やっぱり声は出ないけど、当日ステージまでにこうどうにか出るかもしれないと、
うん、
で病院行って注射打って、もうあのクラクラしながら、
うん、
ただまあ本番中のことって実はそこまで覚えてなくて、強い薬を打ってしまったので多分それもあったと思うんですけど、
うんうん、
まあ割と中盤で謝ってたらしいっていう。
謝ってたの？
いや、まあでもその日に僕はとんでもないライブをしてしまったってその時思ってたんですよ、
うん、
でも終わった後に、
うん、
なぜ謝ったって言ってもらうこともがたくさんあって、他のメンバーはかっこよかったしすごくいいライブだと俺は思ったのに、うん、なぜお前は謝ったんだ、失礼だっていう風に言われた時にすごく僕の中で目が覚めたところがあったというか、改めて、あ、俺はバンドのボーカルとしてあのステージに立ってるんだなっていうのを教えてもらった日があって、
うん、
はい、
それは今スペシャルなライブを選ぶとしたら僕はそれを選びます、
うん、ターニングポイントでしたね、
はい、そうだね、
うん、というわけで、次の回はこれを真央ちゃんとカッキーとも、はい、このカードですね もう一度
使い回して
使い回して得得していきたいんですけど、さらにこう、うん、ねこれを聞いてる方のスペシャルなもの、うん、知りたいなと、そうね、そういう回があってもいいんじゃないかなと思うんで、うん、ぜひ皆さん募集させてください。あなたのスペシャルなものを教えてください、はい、というわけでこの後曲をかけようと思ってたんですけど、
はい、
じゃあこの5人で最初に作った曲とかの、
ああなるほど、
なんだろうね、最初に作った曲はチェイン
チェインだね
ファーストアルバムラブ&リーブというアルバムに入ってる、はい、曲です。聴いてください。ビッグママでチェイン。聴いてもらったのはビッグママでチェインでした。さてそろそろ僕たちとお別れの時間が近づいてきました。
はい、ロックンロール判定で僕らに判定してほしいロックなメッセージまだまだ募集中、
はい、
僕たちへのお名前、お悩み相談や質問も24時間お待ちしてます。電話番号を書いてもらえれば直接電話でお悩みに、お悩みに
どんだけ悩ましいの
電話番号を書いてもらえれば直接電話でお悩みに答えるので、メッセージどんどん送ってください。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
はい、3月9日水曜日、シングル出ます、スペシャルズ、
はい、
そしてライブ DVD ザ・バニッシング・ブライドツアー2015消えた花嫁の行方、
はい、これ DVD 最近チェックしましたね。
そうですね、
アンコールクソ面白かったね。
あれはもう、はい、永久保存版ですね。
ぜひチェックしてください、
はいはい、そしてビッグママ10周年ママン3スペシャルとかね、はい、企画をしております。ビッグママニバーサリー2016-2017ママン3スペシャル開催中です、はい、3月は10代限定台湾公募の透明版ツアー Welcome to ビッグママユニバーシティ、
はい、
4月は北海道ショートツアービッグママ北海道クルージング2016、
はい、
5月は恒例母の日ライブですね、The Best Mama's Day 2016。
詳しくはビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてください。今週はここまで。この後ホワイトアッシュにバトンタッチ。せーの、
ビッグママでした。Rock and Roll Bandwagon
featuring White Ash。どうもホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
ユニットせーの、
ホワイトアッシュです。
今週は真ん中と。ということでね、
真ん
中、はい、板挟みです、
はい、板挟みですね、うん、悪いみたいな、ね、板挟みってなんか悪いイメージしない、なんか言葉的に
サンドイッチ、
サンドイッチ、
サンドイッチとかで言うも具です、
具です、具が一番うまいからね、
うん、あ、それちょっと、
ちょっとそれ
から
冗談
ビッグボムと
冗談だよ、冗談
身がぎっしりしてる
ってい
うことですね、
そうそう、身がぎっしりしてる美味しいサンドイッチがね、はい、出来上がりますね、今回はね、
はい、ということでね、はい、今月は、僕たちホワイトアッシュの4枚目のアルバムスペード3の発売直前スペシャルと、題しまして、うん、毎週ニューアルバムについてのトークをお送りしてるんですけども、
はい、
今日は第3弾ということで、なんとこの番組で新たに1曲、うんうん、
お
解禁しちゃおうかなと。
あの宇宙発ってやつですか。
そうそうそうそう、すごい銀河発、
銀河発って、どんだけ大きくしてもいいやつだね。まだ間に合う、まだ間に合うよね、
エピソード3とか
3ね、
まあ4枚目フォース
第3弾、
数字がいっぱいあってややこしい、スペード3とか4枚目
いや思ったんだけどさ、あの4枚目のアルバムなのにスペード3ってさ、その数字の
3
の方がさ、
ね、
なんかこう前に来るからさ、
う
ん、
ね、ね、どっちだっけ、
ややこしいよ、
確かに
3枚、うん、4枚目だけど3です、
ここで覚えてもらいましょう
ね、うん、ということなんですけれども、まあ1曲、今日解禁するわけなんですけれども、そんなすぐさまね、うん、はいどうぞみたいな感じでかけちゃうみたいな、
はい、
そんなね、やすやすとかけるものでしょうか、
はい、問いかけ
どうでしょう、
どうでしょう、
うん、ラジオというものにおいて、
はいはいはい、
何かとっておきのものがあった場合に、はい、それをやすやすとかけるものでしょうか。
一回聞きたいですからね、やっぱね、一番最後にね、
早く進んでもらっていい、
そう、あのね、
いやいやいや、
早く聞きたいよ、
皆さん、悠々白書 って知ってます？
知ってます。
富樫さんね。
幽遊白書、あの、はい、ハンターハンターね、はい、あの、はい、早く連載再開してほしいなっていう気持ちもありつつ、そのハンターハンターの作者である富樫さんが書いたら、幽遊白書っていうね、すごいね、あの、有名な、漫画があるんですけども、はい、その幽遊白書の、キャラクターでですね、クラマっていう、
ね、いますね、
すごいね、はい、美青年っていうか、うん、キャラクターがいてですね、バラの鞭をですね、武器に戦ったりするわけですけれども、はい、そのクラマがですね、こういうね、うん、名台詞をね、言ってるんですよ。はい、切り札は先に見せるな。見せるならさらに奥の手を持てっていうね。
おー。
ということはですよ、まあ、今回の、うん、あの放送でいう、この新曲、一曲あるじゃないですか、はいはいはいはい。これは僕らにとっては切り札なわけです
よ。そうですね。
だそれを、やすやすと
奥の手はとりあえずなくてって
こと、ね、なんか俺進むかなって思ったらめっちゃ戻ったよねまたね
っていうことなんですよ、
うん、いいじゃん、どういう曲かみたいなところ、
まあ、どういう曲か、うん、あ、どういう曲かをね、うん、まずは言いましょうか、
はいはい、
まあだからあれですよね、すごく今回のアルバム攻めというかね、はい、うん、まあ、ザ・ロックバンドみたいな、まあ、そういうこうコンセプトで今回は作ったわけですけれども、この今日解禁する曲に関して言うと、はい、まさにそれのど真ん中、
ね、
だから今日の僕らのようにサンドイッチで言ったら具ですよ。
お、具ですね。
アルバムのコンセプトで言う
待って、あやさんとこピンときてないなんかもうちょっと反応してもらっていい今の具ですよになんかおーみたいなさ、
いや今回の、うん、今回のアルバムがロックをコンセプトにしてるってなった場合に、
そうですね、
この今日解禁する曲はものすごいその、うん、ど真ん中っていうね、うん、
はあ、確かにね、う
ん、だってこの曲あれだもんね、アルバムを作るきっかけになった曲でもあるもんね。
あ、確かにね、
もともとね、
一番多分今回のアルバムの収録曲の中で一番、うん、フル株、
そうね、
はい、うん、という曲なんですけれども、
最初にね、はい、作った曲、
そうね、
で思ったんだけどさ、はい、なんかこうふわふわっとさ、あの周りから固めていくこの感じさ、うん、きっとリスナーの皆さんもさ、ちょっと心配になるじゃん。
そうね。
曲のタイトルだけポンって言っちゃう。
あ、どうぞ。
そうね。
はい。曲のタイトルはやすやすと言うよ。うん曲のタイトルはですね、GR101 と。
お
ぉ。101は101って。
そうですね。
数字今回好きだね。
うん、なるほど、
う
ん。
そうだね。
今回数字多い、
ね。数字推しですね。
うん。ナンバー99もそうだけどさ。
そうですね。
ね。
うん。どうですかこの曲の意味は。
これ GR101、うん、これ GR っていうのがね、うん、まあ G と R ですよ、
うん、
これが何の略かと、
はい、
うん、はい、山さん
GR ガレージロック、
あ、言っちゃう、答え正解
言っちゃった一発目で言っちゃった今真面目に答えちゃった、
お笑い枠だったのね、
あ、ごめん、
お笑い枠、
はい、お笑い枠、
そういう空気読めないからごめん、ね、
はい、お笑い枠と知った上で、はい、 GR、 はい、山さん
GR、
おにや
ごっつぁん、わかんねえな。まあいいや。ちょっと、で、うん、
はい。GR101 っていうのはね、ガレージロック。
はい。
101。で、これ101って101なんですけど、
うん。
これ101っていうのはどういうことかっていうと、
はい。
これね、大学生の皆さんは、きっとね、わかるかもしれない。で、高校生、中学生、高校生の皆さんは大学に入った時にきっとわかると思うんですけど、
はい。
これね、最初に、授業をこう受講するときに、この数字が出てると思うんですよ。それはね、初級っていうかさ、
はい、
そう。なんか、例えば、なんちゃら101コースみたいな。
うんうんうん、
それはだから、初級コースって意味なんですよ。
へぇー。
あ、そうなの？
そう。
私も大学行ったけど全然。
まあそういう感じ
で。101ってついてた、う
ん、なんかあった気がする。
あったでしょ、うんうん、あったでしょ、だからあれ、うん、101ってのは、同じ大学でしょ学部違うからね。
学部違うから
。そうそう。これ初級コースってことなんです。
ほうほうほう。
だからガレージロックの初級コースっていうことで、まあ難しいことをせずにね、なんか、ああ、ちょっとなんかこう、なんかすごいこう、鬱憤が溜まってて、なんかこう、なんかこのモヤモヤをなんか晴らしたいなと思った時にさ、なんか、こうギターをジャーンとかさ、ベースをバーンとかドラムをパーンってやったらさ、うん、わ、なんかわかんないけどめっちゃ気持ちいいな、みたいな。
確かにね。
めっちゃ気持ちいいし、なんかすげえめっちゃかっこよくなった気がする、みたいな、
うん。
そういう気持ちになってほしいなと思って、
うん、
作った曲なんですよ。だからこれを聴くと、うん、もうストレス発散になるというか、これをもう 爆音で聞いたら、うん、もうなんか嫌なことも全部もうひとまず忘れて、はい、なんかもうイエーイってな
る。確かに。
じゃあまあガレージロックをちょっと自分の中でこう吸収したいなって人はこれをぜひ聞いてやってみるといいと、
ね、
通勤とかで聞いたら元気出るかもね、今日一日頑張ろうみたいなさ、ね、
通勤通学とかさ、うん、なんかこうこれから始めるぞみたいな、
そういう、
皆さんにとってはすごくねぴったりな曲だなと思うんですけども、はい、じゃあさすがにね、うん、これだからこうやってずっとね、うん、話してますけど、
はい、
じゃそれをかけるのか
書けるの？
書けないの？
書けないことあんの？今日解禁ってさっき言ったよ。
書けないことある？
聞いてもらおうか。
うん、聞いてもらおう。
はい、
うん、
聞いてもらいましょう。じゃあ、それでは、初解禁ですね。
はい。
はい、はい、となりました。ホワイトアッシュ4枚目のアルバム、スペード3からこちらの曲をお聴きください。ホワイトアッシュで、せーの。
GR101。
お送りしたのは、ホワイトアッシュで GR101 でした。はい、ということで、聞いていただきましたけれども、うん、どうですか？
いいですね。
なんかテンション上がる感じ、
ね、
あるでしょ。
運転している人は若干荒くなった。
確かにね、ちょっと気持ちいい、ね、アクセル
ちょっと、うん、
踏み込んだ感じ。
踏み込んだりちょっとこう右往左往しちゃったり
そうね、
右往左往前
言うと
思った言うと思った
ら、はい、ありましたけれどもね。今回の曲、この GR101 に関して言うと、うん、アルバム、今回のアルバムの中で、唯一、全部、その、曲を仕上げた後に、ギターを丸々、レコーディングをし直したっていうエピソードありますけれども。
うん、そうですね。
そう。まあ、今回のね、
これやばい
ね、この GR101、やっぱり101っていう言葉がついてる以上、うん、なんかその、難しいことをね、せずに、うん、衝動でガツンと行きたかったんですよ。
うん、
だけど山さんが最初に考えたこの GR101 のそのギターフレーズってのがすごいね、なんかちゃんとしてたの、
うん、
なんかこの今までこのホワイトアッシュとして活動してきたそのギタリストとしてのやつ、そのなんていうか経験とかさ、
ね、
テクニックみたいなのを501
ぐらいだったわけですね。
そう、もう、うん、もう惜しみなくね、はい、入れてきたわけよ、
うん、
だから違うと、
はい、
山さんちょっとそれはうまいわと、うん、もっとギターを始めたばかりの人が30分練習したら弾けるぐらいのそういうギターフレーズを考えてくれって言って、
そうね、
それで丸々ね、
うん、
レコーディングし直して、うん、でもすごいその甲斐あってさ、
ね、確かに確かに、
だからギターソロとかもさ、
うん、
難しいことしてないけどさ、
すご
いなんかインパクトあるギターソロになって、
うん、そうね、
よかった。
意外とこうね、うん、今回のアルバムね、ギターソロをね、ちょっと歌うように弾くみたいなのを意識してるんですよ。
あ、じゃあ山さん、この GR101、ちょっとギターソロ歌うように弾くとなると、口で言うとどうなる
チューン、チューチューチューチューチューチューン。お、来た来た。チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
チュチュチュチュ
チュチュチュ
チュチュ
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチ
ュチュチュチュチュチュチュチュチュ
チュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
あ、今回
だから俺みんなギターソロ歌って俺弾かないっていうやつや
ろ。あ、ギターソロの時に
ツアー中みんなもう耳コピーしてきてっつってギターソロ弾かないもう、う
ん、お客さんにててててててて
てて ててて、これいいね。
いや、絶対に聞きたい人は山さんのソロ聞きたいと思う
ね。いや、そのぐらい聞き込んでほしいね。
はい、ということでね、気になった方ぜひ、予約よろしくお願いいたしますと、う
ん、お願いいたします。
ということで、じゃあまたここで、一曲聴いていただきますかね。
はい、
はい、それでは聴いてください。ホワイトアッシュで、せーの、
スペード3。
お送りしたのはニューアルバムのタイトルトラックにもなっておりますホワイトアッシュでスペード3でした。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
はい、
今週の放送はいかがでしたでしょうか。番組の感想やメンバーの質問、リクエストなどぜひメールで送ってください。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。アドレスは www.jfn.jp/wagon です。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですけれども、まあこのね、放送内でもずっと言ってますけれども、この4枚目のアルバム、うん、3月16日に、
はい、
リリースされるわけなんですけれども、はい、こちらですね、その店舗ごとに、買うお店によってオリジナル特典、そのお店で手に入るオリジナル特典というのが、ありまして、 それがですね、まあ、HMV さんとタワーレコードさんとツタヤさんでね、手に入るオリジナルのグッズっていうのがあるんですけども、まああの詳しいことはですね、ホワイトアッシュのオフィシャルホームページを、チェックしていただければなというふうに思っております。はい、来週ね、がっつりここら辺の特典についても詳しく、言っていきたいなというふうに思っておりますので、来週もぜひお聞き逃しなくというわけで、はい、以上、せーの、
ホワイトアッシュでした。
この後はフジファブリックにバトンタッチします。
Rock and Roll Bandwagon Featuring Fuji Fabric。
ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢大輔です。
ベースの加藤です。
はい、始まりましたロックンロールバンドワゴン、はい、フジファブリックです。
どうもです。
どうもです。2月も後半ということで、まあ暖冬と言ってましたけど、1月2月まあ前半ですけどね。うん、まあ、寒かったですね。
寒かったですね。
はい。金沢はもっと寒いんじゃないですか。
僕ですか。
金沢市です。
金沢市。沢市です。石川県は金沢市は。はい、まあやっぱり雪とか降りますからね、だんだん言ってもね。まあ
ね、毎年ね。
俺もよく寒い言われますからね。
誰か言われ
る。何すかこのおっさん。朗報です。
はい。
何ですか。この番組にね、メッセージ、僕らへのメッセージがね、うん、いつもの倍ぐらい来てるん
ですよ。マジで本当に。
ありがとう。嬉しいですね。
なんだい。
なんで、なんでなんでしょう。
CM 効果。
何なんですかね。
なんだろうね。
嬉しいですよ。
ね、
ということで、たくさんいただいているメッセージを今日はね、はい、読んでいこうと思いますね。大ちゃん。
はい。それではキス FM 神戸でお聞きのラジオネームゆはさん、
ゆはさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、私は DVD などについている副音声というものが大好きです、
はい、
映像をアーティストと同じ側で一緒に見ている感がたまりません、
はい、
これまでもドキュメンタリーやファブクリップス3に副音声がついていましたが、
はい、
裏話が聞けたり全く関係のない話に脱線するよう様が、非常に面白かったです、
うんうんうん、
今後もまた機会があったらぜひ副音声を入れてください、そこで質問なんですが、副音声を収録するときはその場で初めて見る映像を見ながらいきなりお話をされているのでしょうか。
なるほどなるほど。まあ副音声って言ってもね、
うん、
だらだら喋ってるだけなんですけども ね、あんなんでよかったら、
そうね、うん、でもまあその
やらせていただきますけども、
僕らもそのね、やったライブとかドキュメンタリーとかはね、昔をその時のことをやっぱ思い出して喋るから、また、
うん、
当時思ってたこととは違う思い返しができたりするからね。
そうね、
うん、そうね。
まあ基本はでも見ながら、例えばまあスタジオ、まあラジオのスタジオみたいな感じで、
うんうん、
まあ映像を見ながら喋ってるだけなんですけど、大体、うん、初めて見る映像ですね。
うん、
うん、
だからや
っぱね、うん、うん、ごめんごめん、かぶっちゃった。
かぶりました。
どうぞどうぞ。うん、
どうぞどうぞ。いや、だから、ね、初めて見る人と同じ心境ではあるんだけど、同時に、
うん、
見入ることがあるよね、実は。
あるね。そうそう、うん、ああいう時に、何を言うかっていうとね、
うん、
見入っちゃう。だ、例えば、まあ、ドキュメンタリー的なのっていうのは見入っちゃうよね。うん、あ、こんなんあったなとか。
そう。
例えば、クリップ集とかだと、うん、まあ、自分たちも何回も見てるもんだし、
うん、
なんか、うん、あるけどね、ドキュメンタリーとか、あ、こういう場所行ったなとかね。
そうそうそう。大抵関係ない話してるときは、
うん、
見入ってるときですね。
そうそうそうそう。
話がなくて。
まあでも、自分たちも結構喋ってて、は
い、そうですね。
結構楽しかったりします。
うん。
はい。なので、今後とも、
はい、
何か、やれるものがあればやっていきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、思います。
じゃあ続きまして加藤さん。
はい、FM 長崎でお聞きのラジオネーム金芋さん。
金芋さん、
はい、はい。ライブのセットリストは具体的にどのように決めてますかという。
具体的にセットリストはね、年々難しくなってるよね。
なんでだろうね。なんかこの前のライブとかも、
そうそうそう、
は結構ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ
やってた ね、
うん、
まあまあセットリストはみんな考えてきて、ですり合わせていくっていうのが一番やってることですけどね、
うん、
だいたいこれぐらいの曲数で、何分ぐらいかなとかね、何時間ぐらいやるかなとかいうのも考えながら。
そうだね。
でそんなにすっごい長い、例えばスタンディングのライブハウスでさ、
うん、
3時間も4時間もっていうのはなかなかこう、
ね、
見てる方もなかなか、うん、しんどいなっていうのもある、
うん、それ
も考えながら、
う
決めますよ。あとは、ツアータイトル。まあ、新しいツアーのタイトルも、三日月アドベンチャーっていうタイトルに決まりましたけど、まあ、そのタイトルとコンセプトに合う曲を選ぶんですけど、幸運なことに、こういうふうにリリースいろいろさせてもらってる中でね、やっぱり曲が増えてきて、
そうですね。
やりきれないっていうことも出てくるんですよ。
そうそうそう。
で、だから迷うね。
そう、曲が増えると選択肢が多い分悩むんだよね。悩む。またこれはこれで。
だからデビュー前とかデビューしたぐらいの時のライブとか見るとね、逆にやれる曲が少ないから。
そうだね。
そうそうそうそう。
確かにね。
まあ、ちょっと似通ったところ、セットリストにならざるを得ないこともあったんですけど、今はなんか、やっぱりもうちょっと気持ち的にはゆったりと構えて、まあ、この場所でやるなら、このツアーのタイトルでこの会場なら何をやるかっていうのを、まあまあ真面目に考えてやってますよね。
そうそう。で、ね、メンバーだけじゃなくて、もうスタッフも一緒に考えるから、もうみんなの思いってやっぱりこう、いろいろ思うことがあるじゃない、一つのことに対して。
あるあるある。
だからもう長引いてますね。
そう。ちょっと揉めてるぐらいやもんね。
本当に。
最近は。
前揉めてました
ね。揉めてた。
揉めるよ。本当考える人が増えれば増えるほどさ、
そうそうそうそう。
いろんな考えがあるからさ。
うん、そうそう。いろんな正義があるから
ね。そうそう、いろんな正義があるからね。
だからまあ、まあそれなりにね、やっぱりそれなりにというかまあ、ツアーに対しての曲を決めるっていうのはなかなかな作業だなとは思いますね。まあ楽しんでもらいたいですからね。はい、続いていきますね。
はい。
FM 滋賀でお聞きのラジオネーム、スーパーメジカラさん。
はい。
はい、ありがとうございます。美容院で話をするのが苦手で、つい雑誌や漫画を読みふけったりしてしまいます。皆さんはどのように過ごされていますか。ついでに髪型についてこんな風にとか何かオーダーされたりしているのでしょうかという、なんですかね、僕はあれですよ、逆に雑誌とか漫画を読めないですね。なんかこう無視してる感じにならない、
喋らないといけないっていう、
喋らないとまあ、苦手ですよ。やっぱりそんなにこう喋らんでちゃっちゃっと切ってほしいなって思うこともまああるんですけど、逆にこう雑誌とか漫画をずっと読んでるとさ、あ、この人ちょっと壁作ってんじゃないかって思われると、まあちょっとそれに気使っちゃうよね。
人間同士ですからね。
そう、
うん、
今日晴れましたねみたいな、
当たり障りない天気の話題からね、
ない話しますよ。あとは、まあ、僕らはその撮影であったりとか、まあ、雑誌でもそのジャケットでもいろんな撮影でこうヘアメイクの人がついてくれたりするので、その人にその場で切ってもらうっていうのがね、僕的には一番好きです。
まあいいですね、
その出向かなくていいというか、
なるほどね、
なんか、なのでちょっとでも早く入って切ってもらうっていう、
そういう雑誌や漫画とかなくてもまあ普通に会話して、
そうです、
できる
から、ね、まあ、会話したりとか、するかな。やっぱりそうですね。俺も美容院行くっていうのはなんかちょっと面倒だなと思います
よね。まあ僕もそうですね。
で、髪伸びてきたら、あ、撮影ないんだなって思ってもらえれば。
それでこう、
いいな、なるほどね。
変化に気づくってやつね。
そうそうそう。そうそうそう。大ちゃんとかなんかある？
どのように過ごされていますか？延々喋ってますよ。
うん、それ聞いたことある。美容師の人から。金沢さんはよく喋られる人で、
誰に聞いたんですか。
いや、ずっとすごいフレンドリーな方っていうのは聞いてる。
誰ずーっと喋ってる。だから、ずーっと喋ってる。もうなんならその美容師の人が、ハサミが止まるぐらい喋ってる。
ちょっと邪魔するぐらい、
邪魔するぐらい喋ってる。
それ初対面の人でもってこと？
最近だから別に初対面ってないのよ。
あ、ないのか。
今かなえさんだからさ。
そっかそっか。
そうね、まあだから知り合いだからっていうのもあるけど、
そう、あっちもゆっくり来てくれるしさ。全然。
ちなみに、こんな風にとかいうオーダーされてるんですか？
いつも相談で、今日どうしようかっていうことになって、どうしたらいいと思うって聞いて、そうねーつって、ながらでっつって、こう結構やりながらが多い。
あ、やりながらね、
うん、
なるほど、
うん、
プロですね。
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 やりながら
で、だからもう本当自分の髪質とか知ってるから、 次これがいいんじゃないのとか言ってちょっとこう変えてみようか、ああ今日これだからこうって、あの気分でお互いに。
なるほどね、なかなかその上級者ですよこれは、
うん、結構気分
それも関係によるよ ね、
ね、
そうね、人とのね、
まあそのスーパーメジカラさんもすごいいい環境を築く、
うん、そうだね。
それが苦手だっていう話だと思うんですけど。はい、ということで次大ちゃんですね、
はい、全然関係ないけどさ、うん、最近なんかモテ紙師っているじゃん。
何それ、
何それ、
モテ紙師、そのカリスマ美容師ってこと
の、カリスマ美容師のさモテ紙師、
うん、いや知らない、ね、
モテ紙、あ、そう名前、
うんうん、だからそのカリスマ美容師なんだけど、
モテる
髪、モテる髪を作る美容師が最近テレビでにぎわ流行ってるから、
うん、ちょっとそれカリスマ美容師の
進化版みたいなもん、
言い方変えた
って、言い方変えたみたいなやつ、
モテ髪師
ちょっとね、うん、
チェックして
みますか、チェックしてください、面白い気になってるんで、
は
い、
なるほどなるほどね、
はい、じゃあ次行きましょうかね、ラジオネームフロランタンさん、私はすぐふざけてしまうのが悩みです、常に何か面白いことないかなと考えてしまいます、
はい、
それはすごくいいですよね、うん、最近のマイブームは退屈なバイトを楽しむためにマスクをつけてお客さんにバレないように変顔をすることです、これが結構楽しいです、
はいはいはい、
皆さんは退屈な時間を過ごすときは頭の中で何を考えていますか、マスクをつけてお客さんにバレないように変顔をすることで、それお客さんに結構バレてますからね、
実はいやいや、でもいい遊びですよ ね、
ね、 そうね、
うん、こういうのいいね、
そうですね、
なんだろうな、だからこういうことができるっていうのはあれよ、やっぱりこう余白があっていいっていうことなんですよ、やっぱり余裕があるっていう
か、そうだよね、うん、確かにね、
あの追い詰められてたらこんなんできないですからね、追い詰められてると、
うん、
一人遊び、
そうだよね、
そう、退屈ですか、退屈なバイト、
そうね、
じゃあバイトしてる時のことを思い出そう、何してたかな、僕はバイトで退屈というか、退屈じゃないけど、こうお使いを頼まれると決めてたことがあって、うん、だいたいそのスーパーでネギ買ってこいとかね、
うん、
あるんですよ、
うん、
もんじゃ焼き屋さんだったんで、はいはい、
お、
あのその時はあのこうささやかな抵抗として、
うん、
帰りにあの自分のお金ですよ、
うん、
あるあのと決まった場所にある自販機のプリンシェイクを買って、
うん、
10秒以内に飲むっていうのを
プリンシェイクを、
プリンシェイクを、それは一人でやってましたね、
結構
ちょっと後ろめたさもあんのよ、バイト中にこんな甘いもん食べ飲んじゃってみたいなさ、
うーん、
それやってたな、退屈だからっていうか、まあただ腹減ってたんだと思うけど、
そうね、そうね、ちょっとした時間に何かチャージしたかったっていう、
ウィダーインゼリー的なやつだよね、10秒チャージだね、
グーってすもう速攻振るのよ、振って
グッといくんだ
っていう、まあ、退屈な時に、なんだろうな、移動中とか、移動中ね。まあ、
なんか退屈な、
思わないな、俺退屈。
っていう、そう。
そう、退屈がね、あんまないっていうのもちょっとあれ、考えようだと思うよ。
もうたまにわざと退屈を作るっていう謎の行動は、こっからここは何も考えないとか。
もうわかる。もうそれが、で、それやんないとね。
ダメだよね。
と思うよ。退屈な時間、なんか詰め込んじゃうもんね。
うん。
うん、
ああ。先にやっといた方が楽なんじゃないかみたいなとかね、
うん、
そういう時大抵ね、なんか先にできないんだよね、
できないよ、
そう、
海外ドラマ1話から見ちゃうとかね、
あ
やってしまった、もう何十時間かをそれに費やすん
だよね、
まあ何ですかね、
それも大事なんだけどね、
うん、
やっぱこうやっぱバイト中とかってその思い返すと、
うん、
したくないことをやってるからその中で楽しさを見出そうっていうことじゃない、
そうね、
うん、そうだね、
ある、
そうだから、したくないことをこうどう過ごすかってことがあんまないじゃないですか、
ないね、
したいことしかしてないね、
そうそうそう
もうそんな感じなんですよ、
うん、そう、僕らそんな感じなんですよ、
はい、
はい、
すいません、
すいません、
すいませんね、
あと最近もう自分の中で、
うん、
あのまあ家の中だからできるなと思うのは、
うん、
家にさ、こうルームランナーじゃないねんけど、こうやって足踏みみたいなのするやつあんのよ、
うち、うんうんうんうん、
ああはいはいはいはい、
あれ1日大体1時間ぐらいあれやってんねんけど、
うん、
あれ全裸でやってる
それは何、それ退屈な時間を過ごす時の、
退屈っていうか、うん、だいたいこうテレビとかつけながら、ながらやからね、
は
い
は
い、
あ
見ながら
上半身はあ全部脱いでるけど、うん、あの画面はちゃんとあって、
そうそう
そ
う、
それを見ながらなんだ、
全裸よ。すごいいいです。
寒くないですかね。
じゃあもうそれ結構なしんどいのあれ、
はあ、
結構しんどいのあれ踏んでんの、
うん、
そうそうそう、1時間やからね、もう
走ってるような感じなの。
そうそう、あの階段ずっと登ってるみたいな
感じ、裸で
裸でそれ結構気持ちいいんですよ。
最近階段ね、
すいません、はい、今日もメッセージがたくさん来てて嬉しいです ね、
はい、
あっという間にお時間来てしまいましたけども、うん、なんかろくな話しなかったなっていうのが個人的なんですか。はい、メッセージ募集中です、
はい、
まだまだたくさん送ってもらいたいですね。
そうですね、うん、
番組ホームページ www.jfn.jp/ogonからお願いします。超個人的なくだらないメッセージや質問、真面目なものでも不真面目でも OK です。そしてインフォメーションを加藤真嗣さん、
はい、
お願いします。
いきます。ライブ DVD ブルーレイハローボーイズ&ガールズホールツアー2015 at 日比谷オンは発売中です。
はい、
あり
ましたよ、見てください。
はい、お願いします。そして全国ツアーと富士フレンドパークの開催が決まってます。
はい、
全国ツアー富士ファブリックライブツアー2016三日月アドベンチャー5月17日神戸から6月26日の長崎まで全国12カ所あります。
はい、
はい、そして、フレンドパークツーマンライブ富士フレンドパーク2016は7月1日は大阪ゼップナンバ、7月6日7日は東京ゼップダイバーシティ東京でございます。
はい、ちょっと先ですけどね。
そうですね、
まあ、あのツアーも、うん、あのライブハウスということで、うん、久しぶりに結構だから近い距離でやれるんじゃないですかね。
そうですね、
フレンドパークも、はい、もう3年目も3年続いたら大したもんだ。
そうですよ、
はい、
う
んうん、今年も超豪華な人たちが待ってるんで、
う
ん、
はい、いないけどね。
そうですね、
はい、お願いします、
うん、
この後もう少し続きます。ロックンロールバンドワゴン、ロックンロールバンドワゴン、今日もそろそろおしまいです。春に思いを馳せながら3組のトークいかがだったでしょうか。
番組ホームページにはポッドキャストもあります。時間の都合でどうしてもカットしちゃった超マル秘未公開トークがゆったりたっぷり聞けちゃいます。
メッセージは24時間募集中です。ロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll!